This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。翻訳突入です。新年一発目からなんやねんそれって感じなんですけれども、去年は年明けから様々なトラブルに見舞われたので今年が本当に心配なんですけど、なんとか乗り切っていきたいなと思ってます。ということで明けましておめでとうございます。藤川マリオです。令和2年になりました。2020年になりました。暴走注意報は51回目を迎えました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はオールマイ役話だったんですけれども、収録後にですね、オーナーイガメ、結構その辺の話が詳しいオーナーイガメですね、聞いてみたんですけど、まあ役年はあんまり気にしなくていいかなみたいな、体調面にはちょっと気にした方がいいんじゃないかなみたいな、あ、うなずいてらっしゃる、合ってますねっていうことだったので、まああんまり気にしないでいこうかなと思います。で、役払いもね、なんかした方がいいのかなとか思ってたんですけど、役払いっていうのは歌舞伎の世界ではね、ご法度らしいんですよ、オーナーイガメによると。で、なんでかっていうと、役って同じ音で、役者の役もね、役っていうじゃないですか。なので、役払いということで、役を払ってしまったらいけないっていうことで、まあ、ご法度なんだって話を聞いてね。私は役者ではないんですけれども、まあ、私もいろんな役欲しいし、みたいなことで、まあ、役除けグッズも手に入れたんで、まあ、いいかなって思ってます。さあ、今年はですね、どんな年になるかな？一応、私の今年のテーマは、切り開く1年っていうことに、しております。まあ、挑戦じゃなくて切り開くっていうことでね、なんかやっていこうかなと思ってます。まあ、知らんからって話ですけどはい、ということでいい年になりますようにといったところで、第51回藤川マリオの暴走注意報プレイボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
ヤベリンゴのテラは地球を救う、毎月1回更新中です。ヤベリンゴがゲラゲラと愉快で楽しくお話ししています。心が温かくなりますよ。皆さんよかったら聞いてくださいね。
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。1月といえば選抜高校野球の出場校が決まる月ですね。今年は確か1月22日だった気がするんですけれども、去年に続き、発表の中継を見たいなと思ってますが、去年ね、ほんとぼーっと見てただけだったんで、選考理由とかをね、全然聞いてなかったんで、今年はちょっとね、頑張って余裕があれば選考理由なんかも聞いてみたいなと思っております。さて、1月はですね、過去の選抜の振り返りを暴走注意報内ではやっておりまして、去年が84回2012年の、選抜を振り返ったので、今年はですね、83回2011年の選抜を振り返ろうかなと思います。2011年3月11日というとですね、東日本大震災があったわけなんですけれども、まあ、その直後の大会ということで、83回の選抜は大会の開催自体が危ぶまれた大会になりました。で、東北代表の東北高校は抽選会にも参加できずですね、日程も一番最後に組み込まれたんですね。で、大垣日大との対戦だったんですけど、まあ、初回大垣日大が先頭打者ホームランなど、ですね、今手元にですね、トーナメント表持ってるんですけど、先発全員安打というね、容赦ない攻撃をしたというね、記録が残っておりますけれども、まあ大垣日大もね、戦いにくかったやろうなと思うんですが、やっぱりここで手加減をするのはやっぱ相手に対しても失礼だということで、多分坂口監督はもう容赦せずに戦ったんじゃないかなっていう感じだったんですけれども、あとですね、トーナメント表にこんなことが書いてあったんですけど、応援賞とかないっていうね、メモが残ってて、あ、そういえば鳴り物応援もできなかった大会だったんだなっていう、そんなことを思い出しました。で、83回の選抜というと、やっぱ私の中では選手宣誓なんですよ。で、開催がまあどうなるかわからんかったっていうことで、選手宣誓は組み合わせ抽選の日に決めずに、後に大会が開催が決定してから高野連の奥島会長がくじを引いて決まったんですね。で、決まったのが 岡山の創志学園という高校だったんですけど、こちらが、創部1年目での出場だったんですね。で、まあ、監督は多分この話何回かしたことある気がするんですけど、監督はその、まあ、話題作りで選ばれたんじゃないかと思ってたらしくて、辞退をしようと思ってたそうなんですね。こういう時はやっぱり東北地方の高校が選手宣誓をするべきだと思ったらしいんですが、まあ、実は会長がくじを引いて決まったということで、これは大変なことだということで、まあ、創志学園は大会初日の第3試合に組み込まれてたんですけれども、まあ、試合よりも選手宣誓を優先させようということで、まあ、選手宣誓の方に気合を入れたっていう話ですね。で、野山慎介くんの選手宣誓が、まあ、これが私の好きな選手宣誓不動の第2位となっておりますけれども、16年前私たちは阪神大震災の時に生まれましたっていう冒頭部分で本当にゾクゾクっとしたっていうね、まあ、この選手宣誓を言えた主将がどれだけいるのかっていう、まあ、創部1年目だからこそまあ言えたのかなっていうね感じでね、まあ、そういうチームにまあこういう大役が回ってくるっていうのがなんかすごい運命的やなっていうことを思いました。まあ、後に調べたんですけどね、早生まれのキャプテンがどれだけおったかっていうのを調べてみたんですけど、まあ、何人かはいたんですけどね、やっぱりチーム全員ほとんどがっていうになってくるとやっぱ創志学園だったのかななんていう気がしましたね。で、ちなみに優勝が東海大相模、そして準優勝が九州国際大学附属だったんですけれども、この九国の監督が和光監督という監督で、こちらが東北地方、多分宮城県かな出身で、元東北高校の監督だったんですよ。ダルビッシュ有投手とかがおった時の監督なんですよね。だからこういう、まあ、監督さんが東北の出身の方とかでね、まあ、こういう監督のチームがまた準優勝になるっていうのもまたなんか一つ運命的だなと思いました。さて今年はね、どんなチームがね選ばれるんですかね。どんなチームが選ばれてどんな大会になるのか楽しみにしたいですね。以上、個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットラディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 iMix インターネットラディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。先日新規一点ってわけじゃないんですけど、髪を切りに行ってきました。私は毎回同じところで髪を切ってるんですけど、まあ、安くて腕がいいというね、めちゃめちゃいいところなんですが、まあ、なんで安いかっていうと予約制じゃないんですよね。で、前なんかテレビで言ってたんですけど、予約制じゃない美容院はね基本的に安くできるんだみたいな話を聞いてて、まあ、回転率とかですかね。で、私の場合カットしかしないんですけど、まあ、いつも同じ人に切ってもらってるので指名料もあって、まあ、消費税も込み込みで2000円いかないというね、なんかすごい消費者に優しい、お財布に優しい美容院なんですけど、この前はやっぱりね正月明けってこともあって1時間半ぐらい待ちましたね。で、12時半から2時半ぐらいまでの、まあ12時半に行って2時半に終わったみたいな感じだったんですけど、でその時間でだいたい普通ね休憩とか取るじゃないですか、まあ普通の一般企業とかだと。でも休憩取れてないなと思って聞いてみたら、いやスタイリストは休憩なんか取らないよみたいなねこと言われて、そうなんやと思って、休憩取れたのはアシスタントの時だけだねなんて話をね聞いてね、いや本当にスタイリストさんがね大変なお仕事なのにね、なんか休憩取れるのじゃと思ってすごいびっくりしたんですけど、なんかちゃんと休憩が取れる環境になってほしいななんてことを思ってね、本当にいつもありがとうございますって思ったんですけど、本題はこれじゃなくて、本題はですね、まあ、ラジオなので顔は見えないんですが、基本は私前髪パッツンなんですよ。で、この前ね、なんで前髪そんな短いん、いつからなんて聞かれたんで、ちょっとそれをねお話ししようかなと思うんですが、まあ私田舎のね中学高校行ってて、やっぱり田舎だと結構校則が厳しいんですよね。もう前髪はピンで留めるか、眉毛より上っていうのがまあ基本なんですよ。で、まあ校則をギリギリ守ってるタイプの人間ではなくて、どっちかというとがっつり守るタイプで、もうなんか高校の時は顔パスぐらいな勢いだったんですけど、なので中学校の時はもう本当に前髪は眉毛の1センチ上ぐらいの長さだったんですよね。で、まあ高校の時は前髪は最初はパッツンだったんですけど、 なんか逆に伸ばして後ろ髪と締めくくってたんですよね。で大学の時は、まあ、あの普通に眉毛ぐらいの長さで、やっぱり目にかかるのは嫌だったんで眉毛ぐらいの長さだったんですが、あの高校の時 の, その後ろ髪にくくってた影響で、あの真ん中分けの癖がすごい治らなかったんですよ。これ負の遺産ですよね。で社会人になって美容院に行った時に奇抜にならない程度に何かしたいっていう話をしたら、じゃあ前髪をあえて短くしてみたらどうだろうっていう提案を受けて、それでまあだから22ぐらいからずっと前髪が短い、まあ、中学生の時に戻ってるやんって感じなんですけど、これがね良かったのが、その真ん中分けの癖がね、前髪が短いと出ないってことが分かったんですよ、うん、ということで、まあ、それからずっと前髪が短いわけなんですけれども、なので、まあ、真ん中分けにならない、前髪が眉にかかり始める時期が私の中では切りに行くタイミングなんですよね。で、まあ、美容師さんの一言で、まあ、自分の中では結構トレードマークになってるかなと思うんですけど、まあ、本当にありがたいなと思いました。なので今後もね前髪は短くいこうかなと思っております。以上、気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ。皆様のお越しをお待ちしております。
藤川マリオの暴走注意報。はい、ということで51回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。久しぶりにライブのね、が決まりました。7月14日の火曜日、あゆのがたさんでプチワンマンライブやらせていただきます。高校野球の夏の地方大会真っただ中なんですけれども、高校野球ではなくてですね、会いたい人がいるというテーマでちょっとやろうかなと思ってます。オープンが19時45分、スタートが20時で、まあ、1時間のプチワンマンになっております。チケット2000円プラスワンドリンクなので、まあ気になる方ぜひチェックしてください。そしてですね、野球好きカラオケ交流会迷宮会ボリューム4、早くもですね日程が決まりました。5月の10日の日曜日ですね。はい、野球好きな方、野球語りたい方、歌いたい方もぜひ遊びに来てください。で、一応年間スケジュールじゃないんですけど、9月10月あたりにもう1回第5回をやって、で12月にちょっと長田1日弱できるぐらいのね、あの人数、まあ、30人ぐらいを目標に集めようかなと思ってますので、まあ、野球好きな方にぜひぜひね、チェックしてほしいなと思います。イベントなどその他の出演情報は Twitter 藤川マリオ .com のサイトなど各 SNS でお知らせしていきます。藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思いますので、ぜひ検索してみてください。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com radio@imix-ekoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘、何でも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報は2月11日の第2火曜日です。お楽しみに。建国記念の日ですね。で私個人的にはこの日じゃないわ、この週誕生日を迎えるんです。2月15日なんですけど、32歳になります。いやーもう本当に月日が経つのが早くてね、びっくりしますよね。なんかさっき髪切りに行ったタイミングの話をしたんですけど、だから22の時に前髪を短くし始めて、まあ10周年になるのかな。わーすごいですね、もう月日の経つの早くて驚くんですけれども、いやー頑張って生きていこうかなと思います。はい、翻訳にも負けず頑張って生きていきたいなと思います。で頑張って今年はですね切り開いていきたいなと思ってます。ということで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。This is Amish.
Internet Radio Station.